各位在主里的家人，大家平安。
主にある家族の皆さん、おはようございます。
今年我们的主题是生根建造，做主门徒。
今年度のテーマはキリストに根ざし立てられる主の弟子になろう。
生根建造，做主门徒。
キリストに根ざし主の弟子になる。
也就是说，我们的信仰是需要有根的。
私たちの信仰というのは根が必要です。
也就是说，我们的信仰不仅只是从神得到祝福而已。
私たちの信仰というのは神様から祝福を受けるだけではなくて、
我们更要跟随耶稣。
私たちがさらに必要なのはイエス様に従うということです。
我们要做主的门徒。
主の弟子になるということです。
生根建造做主门徒是一辈子的功夫。
キリストに根ざし主の弟子になるというのは生涯かけて学ばなくてはいけないことです。
也是神的心意。
またこれは神様の御心です。
魔鬼很不愿意人信耶稣。
悪魔というのは私たちがイエス様を信じることを願っていません。
他也很不愿意人受洗。
また、私たちが洗礼を受けることも喜んでいません。
他常常百般的拦阻人信耶稣和受洗。
なので、彼らはいつも人がイエス様を信じること、また聖霊を受けることを邪魔しようとします。
但是我越来越发现，他更害怕信靠耶稣的人做主的门徒。
しかし、私は本当に、ますます強く思うのですけれども、悪魔たちが最も恐れているのは主が、人が、主を信じて主の弟子になるということを恐れているのです。
因为做门徒的生命是一个有影响力的生命。
なぜなら弟子の命というのはそれには影響力があるからです。
是可以结实30倍、60倍、甚至100倍的。
30倍、60倍、さらには100倍の実を結ぶことができるからです。
一个门徒是愿意花一切的代价来遵行上帝的话。
弟子というのは全ての代償を払ってイエス様に従うのです。
这是神在每一个他儿女身上的心意。
これは、主が私たち一人一人に、願っていることです。
所以好不好？我们今年每一次见面的时候，我们就用今年的主题来彼此问安。
なので私たちがいつも顔を合わせるときに今年度のテーマを持って挨拶するというのはどうでしょうか？
告诉你左右的人说：生根建造。做主门徒。
周りの人たちにこのテーマを持って挨拶をしてください。
我们每一次都要提醒哈，因为我们太容易忘记了。
私たちは忘れやすいので、いつもこうして思い出さなくてはいけないのです。
生根建造，做主门徒。
キリストに根ざし主の弟子になろう。
在马可福音，我们刚才所读的经文的当中。
マルコの福音書の先ほど読んだ箇所の中で、
我们看到耶稣出来传福音。
イエス様が出てきて伝道を始めました。
耶稣基督自己就是福音的全部。
イエス様ご自身が福音の全部です。
他启示了什么是独一的真神。
イエス様は何が唯一の神様であるかということを啓示されました。
他更完成了上帝的救赎。
また神様の救いというのを完了させたのです。
因此他对众人的呼召说日期满了，神的国近了。
また周りの人たちにこう言いました。日が来て日がやってきた。
所以我们要悔改信福音。
なので私たちは悔い改めて福音を信じなくてはいけない。
聖经当中所讲的相信从来不是一次性的动作。
この聖書の中で信じるというのはそれは一回だけ限りのことではなくて、
而是一种继续不断的状态。
それは継続する状態のことを言います。
而且是有对于所信的有一个明确的对象和目标。
また明確な信じる目標と対象があるということです。
所以在聖經当中所讲的信心的时候，后面都会有一个介系词。
なので聖書の中で信仰という後には接続語が続きます。
表明说我们所信的对象是谁。
それは私たちが信じている対象は誰か。
圣经上告诉我们，不仅要理智的相信耶稣是独一的真神。
聖書に書いてあるのは、イエス様が唯一の神様であるということだけではなく、
更要将我们整个生命投入在耶稣基督的生命的里面。
また私たちの命のすべてをイエス様の中に注がなくてはいけないのです。
所以当主耶稣传福音的时候，他不仅对众人传福音。
なのでイエス様は伝道した時に人々に福音伝道しただけではなく、
他对我们每一个愿意听福音、信福音的人也发出一个邀请。
また福音に従おう、信じようとする人にこう招いているのです。
而且是一个神圣的邀请，来跟从我。
その招きというのは、来て私に従いなさいということです。
这是主耶稣进入侍奉以后对人的第一个邀请。
これはイエス様が奉仕を始めた最初のその招きだったのです。
他知道我们需要这样的邀请。
イエス様は私たちがこのような招きが必要だということをご存知でした。
你还记得当创世纪第三章人犯罪以后，神对人发出的第一个问题是什么吗？
創世記の3章で人が罪を犯した後に神様がまず最初に人に聞いたことは何かご存知でしょうか？
那个问题是什么？请弟兄姐妹回答我。你在哪里？
どこに？あなたはどこにいるのかというふうに神様は言ったのです。
的確当人犯罪以后人迷失了、
人は罪を犯して、迷ってしまいました。
迷失了方向、
方向を見失ってしまったのです。
甚至迷失了 对自我也迷失了、
また自分自身も見失ってしまいました。
我们不知道 我活着的意义是什么、
自分が生きている意義というのが何だか分からなくなってしまいました。
甚至我也不认识我是谁、
また自分自身が誰かも分からない。
我常常用许多附加的价值 来形容我自己。
なので付加価値を自分につけないと自分が形容できない。
我是一个先生、
私は、ある人の夫です。
我是一个牧师、
また牧師です。
我是一个父亲、
また父親です。
我是一个、我是一些弟兄姐妹们的朋友、
また、兄弟姉妹の友達です。
我拥有、多少的存款、
私はこのぐらい財産があります。
我拥有、我开什么样的车子、
どんな車に乗っています。
我穿什么样的衣服、
どういう服を着ています。
你会发现当我们开始去认识人甚至认识自己的时候、常常是从这些附加的价值来去认识。
私たちは人を知るときに、また自分を形容するときにその負荷をつけなくてはいけなくなりました。
我们不知道我们为什么而努力、
自分は何のために努力しているのか分からなくなりました。
因此我们何等需要这样的邀请来跟从我、
なので私たちは、私についてきなさいというこのような招きが必要なのです。
当主耶稣对门徒们说来跟从我的时候、
イエス様が私についてきなさいと弟子たちに言うときに、
对门徒们来说他们懂得是什么意思、
弟子たちは、どういうふうに理解したでしょうか。
因为在耶稣的时代、当我们跟从一个人的时候、
イエス様の時代に、ある人が誰かについていくということは、
我们就是要做他的学生或、向他来学习、
その人の、生徒になってその人から学ぶということです。
当时有许许多多人、他们跟从一些、这个有特殊技能的或者是、有一些、很伟大的思想家、
なので人々は特殊な、技能を持っている人は人や、知恵を持っている人たちに従いました。
但是另外一方面做主耶稣的门徒、当主耶稣呼召我们跟随他的时候、
また、もう一方でイエス様が私についてきなさいと弟子たちに、言うときに、
主耶稣不仅邀请我们跟随他学习他、
イエス様は私たちに、イエス様に従うことを学ぶことを、求めただけではなく、
他更希望我们采取一种特定的生活方式、
イエス様は私たちに、生活の、様式もこのようにしなさいというふうに求めていました。
要住在他的里面、
それは、イエス様の中に住むということです。
在约翰福音第一章、讲到当施洗约翰介绍耶稣的时候、
ヨハネの福音書の一章で、バプテスマのヨハネがイエス様を紹介するときに、
甚至耶稣还没有呼召这两个门徒的这几个门徒的时候、
その時はまだイエス様には弟子がいなかった時です。
他们听到了施洗约翰的介绍、他们就问耶稣在哪里住、
バプテスマのヨハネに人たちは、イエス様がどこに住んでいるのかということを聞きました。
他们渴慕看到耶稣的生活方式。
なぜなら彼らはイエス様がどのように生活しているのか知りたかったからです。
渴慕学习要像他。
イエス様に習いたい、生活様式に習いたいというふうに思っていたからです。
因此作为一个基督的跟随者。
なのでイエス、キリストに従うものになろうと思うとき。
就是要完全的委身在耶稣的身上。
それは完全にイエス様にの身の上に起こっていることを学ぶということになります。
遵守主耶稣的教训。
またイエス様の教えに従う。
并且将主耶稣的教训当作自己人生的指南针，还有最高的行为准则。
イエス様の教えが人生の中の目標でなり、あり、目印であるということになるのです。
这样的跟随是需要计算代价的。
このように従うということは代償を払うことが必要です。
是要让耶稣基督在我们生命的每一个层面来做主的。
イエス様だけが私たちの人生の中の主でなくてはならないのです。
但是这样的生命也会产生转变。产生祝福。
また、このような生活も変化があり、また そこには祝福もあるのです。
会扩充我们生命的度量。扩充就是 enlarge。
私たちの、その命がこう広がるということになります。
使我们的生命比以往更加的丰富。
また、私たちの人生というのが以前よりも豊かになるということです。
当我们听到一个人说来跟从我的时候。
ある人が、私についてきなさいというこの言葉を聞くときに、
我们第一个要问的问题是你到底是谁？
まず最初にあなたはどなたですかというふうに聞くのではないでしょうか。
我们为什么要跟从你？
どうして私はあなたに従わなくてはいけないでしょうか。
如果我不认识你，我怎么可以跟随你？
もしあなたのことを知らなければ私はどうしてあなたに従うことができるでしょうか。
我们常常跟小孩子说，你不要跟着陌生人走。
私たちはいつも、小さい子供に知らない人についていかないようにというふうに言います。
同样的，我们也是要跟随我们所认识的那一位。
同じように私たちも従う、その人というのは知っている人に従うのです。
当主耶稣对门徒们发出这样的邀请的时候，
イエス様が弟子たちにこのような、招きをしたとき、
其实他们对耶稣有一个基本的认识。
弟子たちは、イエス様のことを基本的には知っていました。
施洗约翰曾经介绍说，这是神的羔羊，除去世人罪孽的。
バプテスマのヨハネはイエス様のことを神の子羊、この世の罪を取り除くもの、人というふうに紹介しました。
这个人当他受洗的时候有圣灵降临在他身上。
なのでイエス様が洗礼を受けた時に御霊が臨まれました。
他的身份比我还崇高。
私の身分はよりも彼の身分の方が高い。
他要用圣灵来施洗。
なので聖霊によって洗礼を受けたの。
甚至腓力讲到说，这个摩西律法上所写的先知律，这个先知的律法上所记的，
また律法書の預言書の中にも書かれている通り。
所以对门徒们来说，他们知道他们要跟随的是谁。
なので弟子たちは自分がどのようなお方に従っているかということを知っていました。
所以当我们要成为一个耶稣的门徒的时候，第一件事情就是要花功夫来认识耶稣基督。
なので私たちはイエス様に従うときに、私たちは時間を使ってイエス様がどのような人であるかということを知らなくてはいけないのです。
当我们越认识他，我们就越愿意跟随他。
イエス様がどのようなお方であればあるのか分かれば分かるほど、イエス様従いたくなります。
当有人邀请我们说来跟从我的时候，
ある人が私に従ってきなさいというふうに言うときに、
我们会问的第二个问题是你要带我去哪里。
2番目の、質問というのは、私をどこに連れて行こうとするのですかというふうに聞くのではないでしょうか。
主耶稣邀请我们开始一段新的人生的旅程。
イエス様は私たちの新しい人生の旅路を導いてくださいます。
让我们进入一个神原先为我们所设计的一种人生。
それは神様が私たちのために設計してくださった人生です。
所以成为神的门徒是进入一个特别的神的托付里面。
なので、イエス様に従うということは、神様のから託されたものをいただくということになります。
有一份熱情在这个生命的每一个领域的里面。
またその、命の中にその熱心さが与えられることになります。
它肯定是非常的激进的。
それは、必ずそこは積極的なものになります。
在马太福音二十八章大使命里面告诉我们。
マタイの福音書の28章の大使命 のところで、
我们做主的门徒就一定要遵守耶稣的教训。
私たちは主の弟子になるときには主の教えを必ず守らなくてはいけないとあります。
而且愿意全然的顺服他。
また完全に主に従わなくてはいけない。
有一种我们深根在神里面的那种热情。
それは主に根ざしたその熱心さがなくてはいけないのです。
神盼望在我们身上找到这样的热情。
神様は私たちの命の中にこのようなものを求めています。
而这样的呼召一定会带来生命的改变。
このような召しというのは私たちの命に変化をもたらします。
彼得原来是一个加利利的平凡渔夫。
ペテロというのはもともとはガリラヤの貧しい、漁師でした。
他生活也不错、他有船、他有、事业。
しかし彼の生活というのは、悪くなく船も持っていたし、その職業もありました。
他也成家了、他觉得、一辈子就这样过日子就行了。
また、家庭も持っていたので、生涯こうして暮らせばいいやと思っていたでしょう。
也许我们平常在我们的、生活的当中我们也常常有这样的想法。
私たちの、通常の生活の中でも同じように思うのではないでしょうか。
但是当神的呼召和邀约临到的时候就会带来改变。
しかし神様の召しと招きがあった時にそれは変わるのです。
主耶稣说我要使你成为一个得人的渔夫。
主は、私はあなたを人を取る漁師にしてあげようと言いました。
你的人生不仅仅只是像你所想象的这样而已。
あなたの人生というのはあなたが想像するだけではなくて、
你要成为一个我要使你成为的那样的人。
あなたの人生というのは私が、してあげようという人生になるのです。
人很需要改变，也希望改变。
人には変化が必要で、またそれを求めています。
但是却害怕，也没有能力改变。
しかし、変化が怖くて、また変化を、変化できる力もありません。
神对所有的人都发出呼召。
神様はすべての人に対してこの招きを、発しています。
今天我们所唱的两首诗歌，我非常的感动，我也常常唱。
今日今朝、賛美したこの 2曲の賛美歌というのは、私はいつも歌っていますけれども、
第一首詩歌说救主救主请听我祷告。
最初の今日今朝最初に賛美したのは主よ主よ私の祈りを聞いてくださいという歌詞があります。
既有他人被主呼召拯救。
なぜなら、招きを受けた人だけが救われる。
求将我得着。
どうぞ私がそれに預かることができるように。
我不晓得这是不是你的祷告。
それはあなたの祈りと同じでしょうか。
神啊求你让你的呼召临到我的身上。
主よどうぞあなたの召しを私に与えてください。
神啊求你让我听见你的呼召也回应你的呼召。
主よあなたがの召しが私が聞こえることができるように、またそれに応えることができるように。
第二首詩歌讲到安稳的港口。
また2番目に賛美したのは、静かな港という曲ですけれども、
如果我们在人生的这个航海的旅程当中我们是一个水手我们是一个渔夫我们一定希望有一个安稳的港口。
私たちの人生の中で私たちがもし漁師であればその静かな港というのが必ず必要です。
但是安稳的港口到底在哪里？
しかしその静かな港というのは一体どこにあるのでしょうか？
人生一定有风浪。
人生の中には必ず嵐があります。
但是哪里是你安稳的港口？
しかしどこにその静かな、港というのがあるのでしょうか？
门徒们跟着耶稣一起出去的时候，他们也遇到风浪。
また、イエス様の弟子たちもイエス様と共に出かけた時に嵐に遭いました。
神从来没有应许我们人生是一帆风顺的。
神様は私たちの人生が、順調で無事であるというふうには約束していません。
但是就好像一首儿歌说：“有主在我的船上，我就不怕风浪。”
しかし子供の、賛美歌にあるように、主が私の船にいれば私は怖くないと言います。
所以当我们今天、一起来到神的话的面前的时候。
今日私たちが神様の御言葉の前に出るときに、
好不好？让我们先有一个祷告。主啊，让我听见你的呼召。
主よ、あなたの召しが聞こえるようにと、一緒に祈ろうではありませんか。
不仅让我听见，也让我回应你的呼召。
その召しが聞こえるだけではなくて、それに応えることができるように。
当我回应你的呼召的时候，我的生命才可能有真正的改变。
あなたの召しに応えるときに私の人生というのが本当に変わることができるのです。
我不可能说当我 不顺服你的呼召而又希望能够改变、
私、神様の召しに従わないで、自分の人生が変えられたらということはないのです。
改变有的时候是需要舍下一些东西的、
変化というのはあるときには自分何かを捨てなくてはいけないのです。
有的时候是我们错误的那种价值观、
ある時には私たちは誤った価値観を持っています。
有时候是我们很糟糕的那种品格和性格、
私たちには、良くない、性格や品格があるかもしれません。
我们愿意舍掉、
私たちはそれらを捨て去らなくてはいけないのです。
我们愿意把这些东西舍掉以后，我们才能够继续的跟随耶稣。
これらのものを捨て去らない限り、イエス様に従うことはできません。
回应神的呼召，也就是说，照神的话去做。
神様の御心に従うというのは、神様の御言葉に従うということです。
你有没有发现，当主呼召门徒的时候，主并没有要求门徒们说：“你要舍了网，你要舍了船，你要舍了你的爸爸妈妈。”
イエス様は私についてきなさいと弟子たちに言ったときに、あなたはこれとこれとこれを捨てなさいというようなことは言いませんでした。
而是他们就听到耶稣的呼召，他们就把这些网跟船就放下了。
しかし弟子たちはイエス様のこと召しを聞いて、自分の船や網を、捨ててきたのです。
当你真的愿意回应神的呼召的时候，圣灵会感动你，什么事情是你该放下来的？
あなたが神様の召しを聞いたときに、御霊が私たちが一体何を捨て去ればいいのかということを教えてくれます。
这是一种感动，也是一种决心。
これは一種の感動であり、また決心です。
更是一种顺服。
またそれは、従うという気持ちです。
当主耶稣在、船上讲完道以后、
イエス様が、船の上でメッセージを語り終えた後に、
他跟彼得说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”
イエス様はペテロに深みに漕ぎ出して、網を下ろしなさいというふうに言いました。
我觉得彼得的回答很有意思。
私はペテロの答えというのは本当に面白いなと思います。
如果他平常那样回答也就算了。
いつもペテロがこのように答えていればいいんですけど。
可是他刚刚听完耶稣讲道，
しかしペテロはイエス様のメッセージを聞いたばかりだったのです。
各位、如果今天是耶稣在这里讲道，你会不会注意听？
もし、皆さんここ今日ここでイエス様がメッセージしているのであれば、一生懸命聞くのではないでしょうか。
你会不会打折扣？ディスカウント
、それ聞き逃したりはしないんじゃないでしょうか。
耶稣你说的都对，但是这一点不好，那一点不好。
イエスもあなたのおっしゃることはよくわかるんですけれども、ここはこうじゃないんじゃないでしょうか。
我常常跟弟兄姐妹分享说耶稣说什么耶稣说什么耶稣怎么做。
私はいつも兄弟姉妹の皆さんにイエス様こういった、こうしなさい、こういうふうに言ったというふうに言います。
很多人回答说我又不是耶稣。
多くの人はこういうのです。私はイエス様じゃないし、
或者我进一步的是说、先知怎么说、或者使徒怎么说、或者牧师怎么说，我他说我又不是牧师。
また言うのであれば、預言者はこうした、使徒はこうした、牧師はこうしたというと、私は牧師じゃないしというふうに言います。
但是彼得很有意思，他听完耶稣讲道，这是我一生梦寐以求的。
しかしペテロは本当に面白いんですけれども、イエス様のメッセージのすぐ後に、こういう答えをしたので、
上个礼拜赖牧师说哇玛利亚拣选上好的福分在耶稣这个脚前听他讲道、
先週は、赖先生が来て、マリアは本当に祝福されて、されたという話をしたんですけれども、
但是他听完耶稣讲道以后立刻就顺服了嘛、
しかし、そのイエス様のメッセージを聞いて彼女はすぐに従ったのでしょうか。
今天我们听完讲道以后，如果耶稣呼召你说回家跟你先生和好，
今日メッセージを聞いた後にイエス様が家に帰ったら、あなたのご主人と仲直りしなさいというふうに言うなら、
但是我想我们恐怕会跟彼得一样，
ペテロと同じように思うんじゃないかなというふうに思うんですけれども。
主耶稣，你不知道我先生多么可恶。
イエスも知らないんですが、本当に私の夫というのはひどいんです。
你不知道我的老板多么难搞。
私の、上司というのはひどいのです。
甚至在教会里面，你不知道我们牧师多么顽固。
私たちの教会の牧師先生は良くないのですというのかもしれません。
但是我希望我们不要只停留在这里。
しかし皆さんどうかそこの地点でとどまらないでください。
彼得还好，后面还有一句话。
ペテロはもう一言言いました。
虽然他有点不甘心呢、
ペテロはあまりそれに従いたくなかったけれども、さらにこう言いました。
他心里面有一种的把握跟骄傲、
ペテロの心の中にはある種の、傲慢さがありましたけれども、
耶稣你是打鱼 你是做木匠的、
イエス様あなたは、漁師じゃなくて、
我是打鱼的、
私は漁師なんです。
今天做一个木工可能是要听你的、
なので、その、他の人の言うことは漁師は聞きたくないんです。
但是打鱼应该听我的、
私はその、漁師の、をずっとやってきたので、
打鱼应该是晚上打、
夜に、網を下ろすものです。
现在不是晚上、
今は夜じゃないのに。
而且我整个晚上都打了，打不到鱼。今天没有鱼。
昨晚、夜中、網を打っていたのに魚が取れませんでした。
但是你会发现，一句话让他的人生有个绝大的改变。
しかし一言で、そのペテロの人生というのは大きく変えられたのです。
他说：“但依从你的话，我就下网打鱼。”
あなたの言葉に従って、網を下ろしてみましょう。
然后他整个的人生就反转。
そしてそのペテロの人生というのは変わったのです。
亲爱的弟兄姐妹，你希望你的人生翻转吗？
あなた、兄弟姉妹の皆さん、あなたの人生も変えられたいと思うでしょうか？
我们不但听主的话，而且顺服主的话。
私たちは主の言葉を聞くだけではなくて、それに従うのです。
有的时候不仅仅是在我们已经搞得一团糟或者没有办法的事情当中来放手。
私たちはある問題の中で、もう別れてしまうかもしれません。
其实这样放手也还不错。
そうやって人と別れるということもいいかもしれませんけど。
有的人搞得一团糟还死不放手。
問題があっても、別れない人たちもいます。
但是当我们愿意放手的时候，你会经历神的奇妙作为。
しかし私たちがそれらを捨て去るときに、神様の、屈指揮その導きというのがあるのです。
我愿意跟各位分享神在我身上的作为。
私は神様が私の身の上に成してくださったことを分かち合いたいと思います。
我十岁就蒙召。
私は10歳の時に神様に召されました。
神用一种很奇妙的方式呼召我。
神様は非常に特殊な方法で私を召してくださいました。
那一年夏天，我的两个哥哥去参加夏令会。
その年の夏に私の二人のお兄さんは夏のキャンプに参加しました。
那时候家里很穷，所以想尽办法凑一点钱，就让他们去参加夏令会。
その時は家が貧しかったので、お金を貯めてそのお兄さんたちをキャンプに行かせたのです。
可是我的哥哥去一天就拉肚子就回来了。
しかしお兄さんは一日行ったらお腹が痛くなって帰ってきてしまいました。
家里很穷，好不容易凑了钱给你去夏令会，你去吃了一天就回来了。
家が貧しくて一生懸命お金を貯めてキャンプに行かせてあげたのに一日で帰ってきたんです。
不行，小儿子继续去代打去吃。
もったいないから弟がいて代わりに食べてきなさいと。
所以我就在这样的情况下去参加了夏令会。
なので私はそのお兄さんの代理としてキャンプに行ったのです。
在夏令会我听到了耶稣爱我，我听到耶稣为我的罪而死，我很感动。
私はキャンプの中でイエス様が私を愛してくださり私の罪のために死なれたということを聞いて本当に感動しました。
所以那一天当传道人呼召一个萤火会的时候，就说有没有人愿意把自己献上，可以愿意服侍上帝。
なのでそのキャンプの夜に、伝道者たちが、誰が神様のために、奉仕したいですかと聞いたとき、
我就举起手来说我愿意。
私は手を挙げて、従いますというふうに言いました。
其实十岁的小孩根本也不是很懂。
十歳だったのには本当によく分かっているとは言えないんですけれども。
结果第二，那个礼拜天到了教会以后，我们牧师很高兴。
その週末の日曜日、教会に行ったら牧師先生が非常に喜んでいました。
他跟大家宣布说：“哦，我们教会有一个孩子在夏令会献身，愿意全时间服侍上帝。
教会の、子供が、生涯を神様に捧げたので本当に感謝しますというふうに紹介しました。
So what？ 我那个举个手有这么大的改变吗？
その時に、手を挙げるということはこんなにすごい変化なのかなというふうに思いました。
后来我就继续读书，继续在照着一般人的成长的过程。
その後私は普通の人と同じように、学校に行きました。
但是神从让我在高中确实重生以后，就让我非常的爱教会。
しかし、高校生の時に、悔い改めた後、本当に神様は私を祝福してくれました。
我成长的教会非常小，所以我从高中开始又领会又做执事又所有的服事全部都碰了。
私の教会というのは小さかったので、司会をやったり、執事の働きをしたり何でもやりました。
这个所以当我考大学的时候，我的填志愿的时候，我根本就乱填一通。
なので、私が大学に行くときに、何をやったかというところに何いろんなことを書くことができました。
我们家住在台北，所以我所有的志愿都填台北，因为我们教会太缺人了，什么都同工都没有，所以我渴望留在教会服侍上帝。
私は台北にいて教会には人が少なかったので、台北にある大学に行きたいというふうに思っていました。
结果那一年考试非常的难，我用你们想象不到的很低的分数竟然考取大学。
その年本当に良かったんですけれども、私は、その大学に進むことができました。
我数学考了3.4分 3.4
私は数学は3.4点しか取れなかったです。
所以当我考完数学的时候，我想完蛋了，我今年一定考不取大学了。
なので私は数学のテストが終わった後に、今年はもう、浪人するしかないかなというふうに思いました。
结果呢，中午休息的时候，我哥哥就带我去一个餐厅吃饭。
休憩時間に私のお兄さんが、食事に連れて行ってくれました。
一进了那个餐厅呢，那餐厅很有趣，上面第一。一进去就看到一个匾额，说人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。
そのキャンティーンのこう入り口を入ると、人が生きるのは口から入るものではなくて、神様の言葉によって生きるのであるというふうに書いてあったので。
一个开餐厅的人告诉说，人活着不是靠食物。
食堂をやってる人が、こういう、人は食べ物によって生きるのではないというふうに書いているのです。
我就知道说这是一个基督徒开的。
なので、ここはクリスチャンの人がやっているお店だなというふうに思いました。
旁边还有许多的诗篇跟箴言的那个匾额，给我很大的鼓励。
またお店の中には詩篇の御言葉などが貼ってあったので、本当に励まされました。
结果放榜了，大学放榜了。对。
まず大学に結果的に大学に入ることができました。
我一看，我考上了食品加工系。食品food science, food industry, food industry 啊，就是跟食品有关的。
私はその食品に関わりのあるその学科に入ることができたんですけれども。
其实我根本忘记了我填了那个系。
その時私はどういうふうに書いたのか忘れてしまいましたが、
所以一考上我就知道我完蛋了。
なのでテストが終わった後にはもうダメだというふうに思いました。
我以後一定不会走这一行。
なので、私は この学科では、まあ、生きていくことができないかなというふうに思いました。
但是我还是做最后一搏。
しかし私は最後の最後に
我很努力的读书、
努力して勉強しました。
我用最优秀的成绩从大学毕业。
なので非常に優秀な成績を収めて、大学を出ることができました。
大学老师鼓励我说你要出去读书读博士出来回来以后教书可以影响很多的学生。
なので、大学の教授があなたは、続いて大学院に行って博士号を取ってまた教授として戻ってきて多くの人に影響を与えなさいというふうに言いました。
看起来这是一条不错的路。
これは、なかなか悪くない人生だと思うんですけれども、
可是当我、在准备的要出去的那一年的寒假、
しかし、その年の、休暇の時期に、
神再一次的借着一个淫秽来提醒我对他的那个尾声。
また、ある集会を通して私に神様は、語りかけました。
你愿意跟从我吗？
あなたは私に従いたいですか？
你是一个奉献给我的人。
あなたは、私に捧げた、生涯捧げた人です。
所以那时候我就知道说，如果我要继续的在这个、食品的专业上面来进修的话。
もし私がその、食品に関わる、その学科を収めていたのであれば、
我可以骗得了所有的人。
多くの、全ての人を、騙したことになります。
我可以做一个别人眼中看起来很好的基督徒。
人から見れば素晴らしいクリスチャンに見えるかもしれません。
甚至我可以在教会里面很热心的服侍。
私は教会の中で熱心に奉仕しています。
但是上帝的心不满足。
しかし神様の、心というのはそれでは満足しないのです。
所以我就顺服了，我愿意就跟主说，主，我去读神学，我不再走食品这一条路。
なので、私は、卒業した後に進学校に行って続けてその学部を学ぶことはしなかったのです。
当我们愿意、来听从主的话经历神的时候、
私たちが神様の命令を聞いてそれに従うときに、
你会发现上帝不会随便叫你放下什么事情。
神様は、適当に私たちが何かを、捨て去るということは、させません。
但是你会却会甘心乐意的来放下这些事情。
しかし私たちは喜んでその手にしているものを捨てることができるのです。
你会发现做一个品德上的好人是不够的。
私たちは品格の上でいい人であるということだけでは足らないのです。
当彼得这样有这样的经历的时候，他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”
ペテロは、この経験をしたときにイエス様に対してこう言いました。主を離れてください。私は罪深い人間です。
罪不仅仅是我们做了什么不坏的事情、不讨上帝喜悦的事情而已。
罪というのは私たちが神様に喜ばれない、行為をしたからだけではなくて、
罪乃是我们对神的那个不顺服、我们自我中心、偏行己路。
罪というのは私たちの、自己中心的な、神様に従わない、心なのです。
但是福音的奇妙就是在这里。
しかし福音のそのくすしきところというのはまさにここなのです。
你不要随便在一个人面前认罪啊。
人の前で簡単に罪を認めないでください。
你认罪以后别人会瞧不起你。
もし罪を認めるのであればその人はあなたを、見下すでしょう。
你以后你的路会很艰难。
あなたのその後の人生というのは難しくなります。
但是在神的面前却不是如此。
しかし神様の前では異なります。
彼得说主啊离开我我是个罪人。
ペテロは、主を離れてください。私は罪深い人間です。
主耶稣却说从今以后你要得人了。
しかしイエス様はペテロにこれから人を取る良心になりなさいという。
这是福音。当我们真的来到主的面前发现自己的本相也接受神的时候神就与我们同在。
これがまさに福音であり私たちが喜んで捨てた時に神様が私たちに祝福を与えてくださる。
我们就更可以为神来放下神要我们放下的。
いてくださるのです。そして私たちはさらに神様が私たちが持っていて欲しくないというものを喜んで捨てることができるのです。
你会发现彼得就放下了一切跟随了耶稣。
ペテロは全てを捨て去ってイエス様に従いました。
跟随耶稣是一件非常恩典的事情。
イエス様に従うというのは非常に恵みにあふれたことです。
会在我们生命当中有许许多多的惊讶。
私たちの人生の中で中には多くのびっくりすることがあるんですけれども。
让你的人生是一个多才多姿的人生。
非常に多彩な人生になるでしょう。
你听见过耶稣对你的呼召说来跟从我吗？
あなたは私についてきなさいというイエス様の召しを聞いたことがあるでしょうか？
没有的话，你在主的面前热切的仰望说主。求你让我听见你的呼召。
もし聞いたことがないのであれば、主よどうぞ私に召し与えてくださいとどうぞ祈ってください。
如果你已经听见了，
もしすでに聞いているのであれば，
回应他的呼召。
どうぞその神様の召しに答えてください。
紧紧的跟随他。
そしてしっかりとイエス様に従ってください。
让你的生命不仅丰富，而且是更丰盛的生命。
あなたの人生が豊富になるだけ豊かになるだけではなくて、さらに深みのあるものになるのです。
我邀请弟兄姐妹回去以后继续唱68首跟108首。
なので、兄弟姉妹の皆さん今朝賛美したこの賛美歌を家に帰っても賛美してみてください。
等一下我们收奉献的时候好不好我们改一改我们唱108首。
今日、献金の時間に、108番もう一回歌うというのはどうでしょうか。
イエス才是你平安的生命港口。
イエス様があなたの人生の、その静かな港なのです。
你要有真正的平安吗？
あなたには本当の平安があるでしょうか。
让耶稣在你生命当中做主。
どうぞあなたの上に神様が主となりますように。
我们一起祷告。
お祈りします。
天父我们感谢你。
神様感謝します。
像我们这样不配的人。
私たちはふさわしくないものですが。
你呼召我们来跟随你。
あなたが私たちに、私についてきなさいという召しを与えてくださいました。
在跟随你的过程当中我们才在真正认识什么是重要什么是不重要的。
その私たちが、あなたに従うときに何が重要で何が必要でないかということが分かります。
在跟随你的过程当中我们才能够活出一个真正有意义的人生。
あなたに従う過程の中で、本当の人生の意義というのが分かります。
才能够成为一个有影响力的人。
また、影響力のある人になることができます。
主耶稣求你帮助我们教会。
どうぞ主イエス様私たちの教会をどう助けてください。
不仅是一个聚会很多的人的教会。
この教会が人が多く集まるだけではなくて
是一个门徒很多的教会。
弟子たちが多い教会となることができますように。
是有那个跟随耶稣的热情。
またイエス様に従うという情熱を持って。
是愿意花代价跟随主的。
代償を払ってイエス様に従うことができますように。
在我们个人和我们家庭、我们的事业当中，让我们经历许许多多的惊讶。
また私たちが。家庭生活、社会の中でさまざまなことがありますけれども、
也让我们教会能够在东京能够见证你给我们的惊讶。
また私たちの教会が、この東京にあってあなたの証をすることができますように。
众人都说耶和华神果真在他们当中。
多くの人たちが、私たちの中にイエス様がいるということが分かることができますように。
奉耶稣的名祷告。
イエス様の名によってお祈りします。アメン。